声の広報、県からの便りです。令和4年10月号、発行、群馬県メディアプロモーション課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファクス 027-243-3600。 目次です。県の人口と出生死亡数、世帯数。特集、アートのある暮らし、アーティスティック群馬。新型コロナウイルス関連情報、山本一太の知事コラム、お便りコーナー、インフォメーション、県ラジオ広報番組のお知らせ、群馬交響楽団演奏会情報、群馬マラソンの交通規制にご協力ください。Gメッセ群馬でドライブインシアターを開催します。頑張る群馬の中小施設フェア。不正経由は犯罪です。オレオレ詐欺などの特殊詐欺に注意しましょう。後期高齢者医療制度の自己負担割合の一部変更。鍵盤図柄入りナンバープレートのアンケートにご協力ください。県立図書館の特別整理休館。県庁舎などの一般開放休止。空き山での山岳遭難にご注意ください。健康公開講座の動画を公開しています。農林大学校推薦入校試験。県職員採用専攻講座。病院薬剤師。第2回、獣医師、第2回、心理、第2回、職業訓練指導員、テクノインストラクター、第2回、県民健康科学大学看護学教員養成課程入学試験、県花品評会、大群馬展、戦争の記憶、回答プロジェクト、パネル展、世界と、県立世界遺産センター、富岡製糸場開業150周年記念イベント、みんなで地産地消、群馬ぐるっとラリー、巨樹古木巡りツアー、スクールソーシャルワーカー、災害派遣トイレネットワークプロジェクト、みんな元気になるトイレ、群馬広報をもっと便利に、以上を目次を終わります。県の人口と出生死亡数、世帯数。県移動人口調査、令和4年8月1日現在。出生死亡は7月1日から31日まで。県人口、191万4761人。対前月、マイナス532人。男、94万7107人、女、96万7654人、出生、922人、死亡、1890人、世帯数、81万6130世帯。特集、アートのある暮らし、アーティスティック群馬。アートは生きる力や勇気、喜びなど、人々の心を豊かにする様々な可能性を秘めています。アートが身近にあることで、私たちの幸福度を上げ、生きる力を育む効果が期待できます。県では、アートの力で、県民が心豊かになり、誇りと幸福感を持てるよう、群馬ならではの多様な芸術文化の振興などを行っています。アーティスティック群馬とは、県ではアートの力で群馬を元気にするための取り組みとして、アーティスト支援、アート教育、体験、地域振興、経済効果に重点を置き、これらを好循環させることで、アート分野での指導陣を育みます。アーティスト支援、 アート教育や地域振興の推進を担う人材であるアーティストが自立できる環境を整え、文化力を底上げします。アート教育、体験。子どもの頃からアートに親しむ環境を整え、自ら創造し、考える力を育みます。地域振興、経済効果。アートを身近に感じることができる環境を整えるとともに、他産業との連携により付加価値を高め、経済効果をもたらします。アーティスティック群馬の実現に向けた取り組み。エアー、アーティスト・イン・レジデンス・アートプロジェクト。エアーとは、国内外の芸術家などが一定期間地域に滞在し、様々な活動を通して作品制作を行う世界各国で実施されている取り組みです。エアー・アートプロジェクトでは、18歳から40歳までの若手アーティスト5人が県内に滞在しながら制作活動やエデュケーションプログラムなどを行います。アーティストが地域の中で制作活動を行ったり、子どもたちにアート教育や体験の機会を提供したりすることで、アーティスティック群馬の実現を目指します。完成した作品は、5年2月21日火曜日から26日日曜日まで、県立近代美術館で展示します。アーティストたちの活動成果をぜひご覧ください。参加アーティスト、江上悦さん、ジャンル、現代美術、滞在地、榛名湖アーティストレジデンス、高崎市、滞在時期、8月、遠山祐樹さん、ジャンル、写真、滞在地、榛名湖アーティストレジデンス、高崎市、滞在時期、6月から7月、小野沢光一さん、ジャンル、陶芸、滞在地、白鬼スタジオ、藤岡市、滞在時期、6月から8月、山本千秋さん、ジャンル、現代美術、滞在地、榛名湖アーティストレジデンス、高崎市、滞在時期、8月から9月、佐藤春奈さん、ジャンル、絵画、滞在地、中之条町アーティストインレジデンス、中之条町、滞在時期、9月から10月、双方に良い影響を。原美術館アーク館長の青野和子さんに伺いました。訪れるお客様に美術館や周囲の環境を楽しんでもらいながら、次の世代にも優れた作品を残し伝えていくための美術館運営を行っています。今回エアーアートプロジェクトの運営委員として、県とアーティストの双方に良い影響をもたらす人は誰かと考えたとき、思い浮かんだのが江上さんでした。5年ほど前、中国の美術関係者が来館した際、彼女が通訳者だったことがきっかけとなり、交流を深めるようになりました。北京のアトリエにお邪魔したこともあるんですよ。国際経験豊富な彼女がこのプロジェクトに参加し、群馬の豊かな自然の中で、作品制作をすることで、他の作家や地元の人たちとお互いに刺激し合えたら良いと考えたのです。また、彼女自身がコロナ禍で作品を発表する場や、今後の活動について再考を余儀なくされる中で、日常を離れ、自分の内面をじっくりと見つめる機会になればとも思いました。五子五調といったミスコミュニケーションを題材とする彼女の作品は、私たちにとっても、ウィズコロナ時代のコミュニケーションについて考えるきっかけになることでしょう。江上さんならではの緻密な調査力と表現力が存分に発揮され、彼女自身、そして今後のエアーアートプロジェクトの発展につながることを期待しています。群馬県を作品に、エアーアートプロジェクト参加アーティストの江上悦さんに伺いました。海外で活動する中で、もう一度日本に戻って、 さまざまな場所で制作活動をしてみたいと思い、自然がとても美しく、まだ滞在制作をしたことがない群馬県を選びました。ドイツや北京に留学をした際、言語の壁を感じ、コミュニケーションの本質や認識について考えるようになりました。言語によっては全く違う意味に変換されてしまうことを誤解だけにとどめず、それを新しい創造性の源として表現することに美しさを感じ、ミスコミュニケーションを題材にした作品を制作しようと思いました。今回の滞在では、県民性や歴史、伝統など、現地を訪ねて感じたものを作品にしていきたいと思います。ドイツでアートセラピーを経験したときに、アートは人をリラックスさせ、時に生きる希望や感動をもたらすものであると深く実感しました。群馬県には多くの美術館があり、アートに触れられる場所が身近にあるので、たくさんの人に楽しんでもらいたいです。そして、アートを通じて思ったことを共有し合い、さまざまな見方があるということを感じてほしいです。子どもたちにアート教育を。エデュケーションプログラム in 中野城。アートを通じて自分たちの街を知ってほしい。エアアートプロジェクト参加アーティストの佐藤春奈さんに伺いました。私は令和2年に高崎市に移住し、時代の影響を受けやすい子供の姿や表情をモチーフに描くことで、現代の姿を表現した絵画を制作しています。エデュケーションプログラムでは、子供たちと戦時中に中野城町へ疎開した東京都北区の児童が残した感謝の絵手紙を鑑賞しました。鑑賞の際には、作品から他者の見方や考えを読み取るというアートの視点で子どもたちと対話しました。子どもたちは自分たちや他の地域を知る機会が少ないため、中野城町の過去を読み解き、現在の町について一緒に考えました。子どもたちがアート鑑賞を通じて中野城町ならではの地域性や特徴を知るきっかけを作ることができたと思います。対話を通じて得た子どもたちの着想をもとに、中野城町で滞在制作を行います。完成した作品は、プログラム参加者と一緒に鑑賞する予定です。アートを難しく考える人が多いようですが、制作鑑賞など、さまざまな角度から気軽に楽しんでもらいたいですね。アートを身近に感じてみませんか？県立美術館では、子どもから大人まで楽しめるさまざまな企画展を実施しています。近代美術館、本県ゆかりの作家たちの作品や、日本海外の近代美術、織物の地、群馬にふさわしい染色作品などを展示しています。収蔵作品は、4年3月現在で2000点以上あります。館林美術館、自然と人間をテーマとして、調和、共生、対峙など、自然と人間の様々な関わりを表現した国内外の作品を収集展示しています。収蔵作品は、4年3月現在で約1300点あります。問い合わせ先、県庁文化振興課、電話、027-226-2592。以上で、特集を終わります。新型コロナウイルス関連情報。国は高齢者や重症化リスクの高い人への保健医療体制を強化・重点化する考えに転換し、社会経済活動との両立を目指して、ウィズコロナに向けた新たな方針を示しました。皆さんのご理解とご協力をお願いします。医師の診察や妊婦、65歳以上の人、症状の重い人などの薬の処方を希望する人は、医療機関を受診し、検査陽性で入院などが必要と判断されれば、入院宿泊療養となります。医療機関を受診し、検査陽性で自宅療養が適切と判断されれば、県健康フォローアップセンターに登録されます。軽症の人で、自己検査で陽性になった人は、本人が 県健康フォローアップセンターに登録します。県健康フォローアップセンターでは、健康相談、医療機関受診の案内・調整、食料などの送付、宿泊療養調整を行っています。電話 027-225-2125 午前8時30分から午後5時30分。問い合わせ先、県庁感染症がん疾病対策課、電話 027-226-3407、症状が悪化した時の連絡先、県健康フォローアップセンター、午前8時30分から午後5時30分、電話 027-225-2125、県受診相談コールセンター、先時間外、急を要する場合、電話 0570-082-820、オミクロン株対応ワクチン接種のお知らせ。各市町村でオミクロン株対応ワクチン接種が開始されます。現在流行しているオミクロン株に対応した成分が含まれるため、従来型ワクチンを上回る重症化予防効果や、短い期間である可能性はあるものの、感染・発症予防効果も期待されます。予約方法や接種会場については、お住まいの市町村からの情報を確認してください。問い合わせ先、県庁ワクチン接種推進課、電話 027-897-2956。 ここに示す情報は9月21日現在のものです。新型コロナウイルス感染症に関する情報は状況により変わることがありますので、今後も県市町村の広報誌、ホームページやテレビ、新聞などの情報に注意してください。山本一太の知事コラム、夢や希望に向けて大きく飛躍を。先日、全国高等学校総合体育大会男子サッカー競技大会インターハイで優勝を成し遂げた前橋育英高等学校サッカー部員と関係者の皆さんが優勝報告のために来庁しました。全国の強豪との厳しい戦いを勝ち抜き、13年ぶり2度目となる全国制覇を果たしたチームです。選手の皆さんのひたむきな努力の積み重ねと、学校関係者や保護者の献身的な支えが実を結んだものであり、この偉業に心から敬意を表します。今大会を振り返ると、準々決勝の逆転勝ちや、準決勝の PK 戦勝利、決勝戦での試合終了間近の決勝ゴールなど、どの場面でも最後まで諦めない選手の皆さんの姿がありました。その気迫あふれるプレーに、県民は大いに感動し、勇気づけられたことと思います。選手の皆さんには、この栄誉を胸に、また大会で得た貴重な経験を生かし、今後の人生を切り開いていってほしいと思います。改めて、群馬の多くの若い人たちが、ますます活躍し、それぞれの夢や希望に向けて、大きく飛躍されることを期待します。お便りコーナー、群馬広報に寄せられたご意見、ご感想を紹介します。特集、慌てないために、今できる災害への備えを読んで、改めて防災について考える必要があると感じました。災害はいつどこで起きてもおかしくはないですが、今まで自分の身近で被害がなかったこともあり、他人事のように思っていました。万が一の備えのために正しい情報を得て、防災の知識を持つことはとても大事だと考えます。館林市、39歳。鶴のスプラスを楽しく読みました。群馬県が粉物で有名であるということは知っていましたが、大学進学を機に引っ越してきたので、これまであまり馴染みがありませんでした。しかし、粉飾文化の発展を裏付ける地域に根ざした文化があることを知り、 とても興味深いと感じました。群馬県の粉飾文化が今後どのように発展していくのか楽しみです。玉村町、20歳。インフォメーション、お知らせ。9月21日現在の情報です。掲載している内容は状況により変更、中止となる可能性があります。また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、県有施設への入場やイベント参加の際などに入場制限やマスクの着用をお願いしている場合があります。詳しくは群馬広報ホームページ版をご確認いただくかお問い合わせください。ファクスによる問い合わせは、県庁メディアプロモーション課027-243-3600へお願いします。群馬広報ホームページ版の URL は最後のページに掲載しています。県ラジオ広報番組のお知らせ。FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。ワイグルプレフ、放送時間、月曜から木曜日、午前8時57分ごろ、群馬情報トッピング、放送時間、月曜から木曜日、午後5時50分ごろ、群馬交響楽団演奏会情報、10月15日土曜日、県民音楽の広場、開演時刻、午後2時、1時開場、会場、伊勢崎市堺総合文化センター、指揮、大井武史、バイオリン、須保良介、曲目、モーツァルト、バイオリン協奏曲第3番、都庁長、K216、ほか、10月23日日曜日、定期演奏会、開演時刻、午後4時、3時会場、会場、高崎芸術劇場、指揮、山下和文、曲目、ベートーベン、荘厳ミサ曲、二丁調、作品、123。問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話、027-322-4316。群馬マラソンの交通規制にご協力ください。群馬マラソンの開催に伴い、前橋市、高崎市内のコース沿線及び周辺の道路で交通規制を実施します。コース周辺の道路などでは交通渋滞が予想されます。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。日程、時間、11月3日木曜日、午前8時ごろから午後3時ごろ、場所、前橋市、高崎市の群馬マラソンコース沿線及び周辺の道路。規制時間や迂回路など詳しくは群馬マラソンホームページをご確認ください。問い合わせ先、交通規制について、県庁スポーツ振興課、電話 027-897-2720、大会全般について、群馬マラソン実行委員会事務局、電話 027-254-4992。 Gメッセ群馬でドライブインシアターを開催します。国内最大の屋外スクリーンを誇る Gメッセ群馬で初となる乗車したまま映画が鑑賞できるドライブインシアターを開催します。上映作品は Gメッセ群馬でも撮影が行われた劇団ひとり監督の手掛けるネットフリックス映画浅草キッドです。日程時間、10月29日土曜日、30日日曜日、午後7時、会場5時、場所、Gメッセ群馬屋外展示場、高崎市岩押町、定員、確実約100台、抽選、費用無料、受付、申し込み期間、10月14日金曜日まで、申し込み方法、所定の申し込み用紙、電子申請受付システムからも申し込めます。電子申請受付システム、https、 http://kantan.jp/pref-gunma-u/その他、申し込み用紙の入手など、詳しくは、群馬広報ホームページ版をご覧ください。問い合わせ先、県庁イベント産業振興課、電話 027-897-2707。 頑張る群馬の中小私鉄フェア。楽しみながら鉄道への理解を深めてもらい、中小私鉄、上信電鉄、渡良瀬渓谷鉄道、上毛電気鉄道の利用促進を図るためのイベントを開催します。日程時間、10月23日日曜日、午前10時から午後3時。場所、上信電鉄本社及び車両研修場、高崎市鶴見町。内容、電気機関車デキ、保使用車運転室見学会、ミニトレイン運行、鉄道関係の展示など、費用無料、申し込み方法、当日会場に直接、その他、上信電鉄ホームページから健康状態申告書を入手の上、当日記入し持参してください。当日受付も可能ですが、密を避けるため、事前の記入にご協力をお願いします。会場には駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。新型コロナウイルス感染症の影響により、内容の変更をすることがあります。問い合わせ先、上信電鉄、電話 027-323-8073、県庁交通政策課、電話 027-226-2385。不正経由は犯罪です。不正経由とは、軽油に灯油や重油を混ぜるなどして販売、使用される燃料のことです。悪質な脱税行為であるだけでなく、製造や使用によって土壌や大気を汚染するなど、生活環境を脅かす重大な犯罪です。県では10月を不正経由撲滅強化月間として、不正経由の取り締まりを強化しています。安い軽油を使ったら、車の調子が悪くなった。トラックの燃料として、灯油を給油している人がいると聞いた、など、身近で不正経由の可能性が疑われる情報がありましたら、お知らせください。連絡先、問い合わせ先、不正経由110番、県前橋行政県税事務所内、電話 027-231-2801。 オレオレ詐欺などの特殊詐欺に注意しましょう。オレオレ詐欺をはじめとする特殊詐欺が多発しています。8月末現在で被害件数141件、被害金額が約3億2620万円となり、被害者は65歳以上の高齢者が9割以上を占めています。県と県警察では10月を特殊詐欺被害防止強化期間とし、関係機関と連携して県内全域で特殊詐欺被害防止のための啓発活動、特殊詐欺被害防止キャンペーンを実施しています。次のことに注意し、被害を防止しましょう。キャッシュカードの暗証番号は絶対に教えないようにしましょう。キャッシュカードを他人に見せたり渡したりしないようにしましょう。電話でお金を用意してと言われたら詐欺を疑い、一旦電話を切り警察に相談しましょう。特殊詐欺電話対策機器を設置する、または在宅中でも留守番電話に設定しておきましょう。問い合わせ先、県庁消費生活課、電話 027-226-2356。 特殊詐欺被害防止キャンペーン、特殊詐欺電話対策装置プレゼント企画、 県では特殊詐欺被害防止に効果的な特殊詐欺電話対策装置の無料抽選プレゼント企画を実施しています。自宅の電話に接続するだけで簡単に使用できます。家族からの応募もできますので、ぜひご応募ください。対象、次の条件をすべて満たす人、設置者の住所が県内にある個人、設置先に固定電話がある、当選後に県からのアンケートに協力できる、転売をしない、定員300人抽選、受付申し込み期間10月31日月曜日まで、申し込み方法、群馬広報ホームページ版、郵送、ファクス、応募者の住所、氏名、電話、設置者との関係、属柄と設置者の住所、氏名、電話、固定電話、年齢及び送付先の希望、応募者または設置者を記入してください。申し込み先、問い合わせ先、県特殊詐欺防止キャンペーン事務局、郵便番号 370-0018、高崎市新保町 139-1、中高内、電話 027-353-8713、ファクス 027-353-8718。 後期高齢者医療制度の自己負担割合の一部変更。10月1日から後期高齢者医療に加入している被保険者で現役並み所得者、窓口負担割合3割を除き、一定以上の所得がある人は医療費の窓口負担割合が2割になりました。9月に市役所町村役場から送付された被保険者証を利用してください。なお、窓口負担割合が2割となる人には、施行後3年間は1ヶ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3000円までに抑える配慮措置があります。問い合わせ先、県後期高齢者医療広域連合専用コールセンター、電話 027-331-9133。 県番図柄入りナンバープレートのアンケートにご協力ください。県で導入を目指している群馬県版図柄入りナンバープレートの図柄を選定するため、県民アンケートを実施します。日程、10月3日月曜日から21日金曜日。対象、県内に在住または在勤在学している人。申し込み方法、電子申請受付システムまたは所定の申し込み用紙。電子申請受付システム https://kantan.jp/pref-gunma-u/ その他、申し込み用紙の入手やアンケートの詳細は、群馬広報ホームページ版をご覧ください。申し込み先、問い合わせ先、県庁地域創生課、電話 027-226-2352、 県立図書館の特別整理休館。県立図書館は秋季特別整理のため休館します。日程、10月4日火曜日から7日金曜日、10月3日月曜日は通常休館日。問い合わせ先、県立図書館、電話 027-231-3008。 県庁舎などの一般開放休止。設備の集中点検のため、県庁舎などの一般開放を休止します。日程、11月5日土曜日、6日日曜日、対象施設、県庁舎、議会庁舎、昭和庁舎、県民駐車場、いずれも前橋市大手町。問い合わせ先、 県庁財産有効活用課、電話 027-897-2774。 秋山での山岳遭難にご注意ください。紅葉シーズンを迎えると登山者の増加が予想され、山岳遭難の発生が懸念されます。登山では少しの油断や準備不足が思わぬ遭難につながります。登山を安全に楽しむために次のことに注意してください。事前に気象情報や登山コースの危険箇所などを確認し、体力に見合った計画を立てる。標高が高いところでは冬山と同様の気象条件になることがあるので、服装や持ち物などに注意する。単独での登山は避ける。天候が急変した場合は登山を中止し下山する。家族や職場などに登山コースや帰宅時間、非常時の連絡方法を告げるとともに、スマートフォンなどの連絡手段を確保しておく。登山届は必ず提出する。問い合わせ先、県警察本部地域課、電話 027-243-0110。 健康公開講座の動画を公開しています。県立心臓血管センターでは毎年健康公開講座を開催しています。今年度はコロナ禍のため、県公式 YouTube チャンネル鶴の巣で公開していますので、ぜひご覧ください。内容、外科の須藤利永医師による慢性便秘についての講演。問い合わせ先、県立心臓血管センター、電話 027-269-7455。 農林大学校推薦入校試験、日程10月28日金曜日、場所県立農林大学校、高崎市三里町。内容、小論文、面接。対象、県内高等学校などまたは県内在住者で、県外高等学校などを5年3月までに卒業見込みの人のうち、一般推薦及び後継者推薦の条件を満たし、学校長の推薦が得られる人。定員、野菜コース20人、夏季果樹コース15人、酪農肉牛コース15人、農と食のビジネスコース25人、森林コース20人のうち、推薦入校試験枠は 80% 程度。受付申し込み期間、10月3日月曜日から14日金曜日、午後5時15分必着。出願方法、所定の出願用紙、出願用紙配布場所、県立農林大学校。県立農林大学校ホームページからも入手できます。その他、一般入校試験前期は12月3日土曜日、後期は5年2月3日金曜日に実施します。問い合わせ先、県立農林大学校、電話 027-371-3244。 県職員採用選考講座、病院薬剤師第2回、獣医師第2回、心理第2回、職業訓練指導員、テクノインストラクター第2回。日程、11月13日日曜日、14日月曜日。場所、県庁、前橋市大手町。受付、申し込み期間、10月17日月曜日まで。出願方法、電子申請受付システム。電子申請受付システムでの申し込みが困難な場合は、10月7日金曜日までにお問い合わせください。電子申請受付システム、https://canntan.jp/pref-gunma-u/。 その他、受験資格や採用予定人数など、詳しくは、群馬広報ホームページ版をご覧ください。問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話 027-226-2744、県民健康科学大学看護学教員養成課程入学試験、日程12月15日木曜日、場所県立県民健康科学大学前橋市上沖町、内容小論文個別面接、詳しくは募集要項をご覧ください。対象保健師、助産師、看護師の資格取得後、常勤週40時間換算で5年以上の実務経験がある人、実務経験年数は5年3月31日現在、定員20人、受付申し込み期間10月11日火曜日から11月30日水曜日。出願方法、所定の出願用紙、出願用紙募集要項入手場所、県立県民健康科学大学ホームページ。郵送を希望する人は封筒の表に看護学教員養成課程試験願書請求と主書きし、一部あたり140円分の切手を貼った宛先明記の返信封筒角型2号を同封して請求してください。出願用紙募集要項請求先、問い合わせ先、県立県民健康科学大学、郵便番号 371-0052、 前橋市上沖町 323-1、 電話 027-235-1211。 県花品評会、県内で生産された切り花類や鉢物類の展示販売、生産者による直売を行います。日程時間10月4日火曜日午後3時から5時、5日水曜日午前9時から午後2時、場所県庁前橋市大手町、内容生産者による直売、4日5日の11時から商品終了まで、展示品の販売、5日の2時から展示品終了まで、11時から整理券を配布します。費用無料。問い合わせ先、県庁産子園芸課、電話 027-226-3126。 大群馬店、群馬の味と技が集結、県内の様々な名産品を販売します。日程時間10月12日水曜日から17日月曜日、午前10時から午後7時、17日は3時まで。場所すずらん高崎店、高崎市宮本町。費用無料。申し込み方法、当日会場に直接。問い合わせ先、県庁観光魅力創出課、電話 027-226-3374。 戦争の記憶、回答プロジェクト、パネル展。戦後77年を経過する中で、戦争体験を直接語れる人が減少するとともに、聞く人の感受性や想像力も失われつつあると言われています。戦時下の様子を伝える写真はほとんどが白黒で、当時の様子を知ることが困難なため、AI 技術でカラー化し、広く展示することで人々の関心を高め、県の記憶遺産として後世に伝えていきます。日程、10月14日金曜日から18日火曜日、場所県庁前橋市大手町。費用無料。申し込み方法、当日会場に直接。問い合わせ先、群馬県遺族の会、県庁国保援護課、電話 027-226-2671。 世界と県立世界遺産センター富岡製糸場開業150周年記念イベント、10月4日の富岡製糸場開業150周年を記念し、県公式アプリ絹めぐりによる周遊チャレンジスタンプラリーと富岡製糸場クイズ検定を開催します。記念イベントを通して富岡製糸場に関する知識を深めてみませんか。日程、 周遊チャレンジスタンプラリー10月31日月曜日まで、富岡製糸場クイズ検定5年3月31日金曜日まで。内容、周遊チャレンジスタンプラリー、富岡製糸場、ニラ塚製糸場、おとみちゃんち、世界との4施設すべてをめぐり、アプリ内のデジタルスタンプを集めて世界とで提示すると、確実先着30人にオリジナルグッズをプレゼント。富岡製糸場クイズ検定、富岡製糸場に関する問題、15問を出題。自宅からでもクイズを楽しめます。参加方法、県公式アプリ、絹めぐりをインストールし、対象の施設をめぐり、スタンプを集めてください。問い合わせ先、県立世界遺産センター、電話、0274-67-7821。みんなで地産地消、群馬ぐるっとラリー。イベントに協力する、群馬地産地消推進店をめぐって、ぐるっとポイントを貯めることで、抽選により豪華賞品が当たります。ぜひご参加ください。日程、10月31日月曜日まで。場所、群馬地産地消推進店。イベントに協力する県内飲食店など。参加方法、県公式アプリ、GWalk プラスをインストールし、対象の店舗をめぐってください。問い合わせ先、県庁群馬ブランド推進課、電話 027-226-3129。 巨樹古木めぐりツアー、県内各地の代表的な巨樹古木をバスでめぐり、樹木医の解説を聞きながら見学します。日程時間、11月5日土曜日午前8時45分から午後5時、雨天決行、前橋出発。集合場所、県前橋合同庁舎、前橋市上細井町。内容、正門コース、抜き先神社の須田寺、神田町の袋寺、神宗寺の茅ほか。利根沼田コース、ホッチの彼岸桜、沼田公園のくぬぎ、御殿桜、上津の乳母桜ほか。太田出発、集合場所、県太田合同庁舎、太田市西本町。内容、吾妻コース、金蔵寺のしだれ桜、川宿根神社の大欅、仙龍寺の高山木ほか。東毛コース、横室の大家屋、赤城神社の俵杉、綱取りの松ほか。共通事項、対象、16歳以上の人、定員、各20人、申し込み多数の場合は抽選。吾妻東毛コースの定員のうち、各10人は太田市在住の人に限る。費用3000円、昼食代、保険料など。受付、申し込み期間、10月13日木曜日まで、必着。申し込み方法、県緑化推進委員会ホームページ、または往復はがき。往復はがき、往診面に参加者全員の住所、氏名、年齢、電話、希望コースを。返信面に代表者の郵便番号、住所、氏名を記入してください。一人一通だけ。一通で二人まで申し込めます。申し込み先、問い合わせ先、県緑化推進委員会、郵便番号 371-0854、 前橋市大渡町 1-10-7、 電話 027-280-6257。 スクールソーシャルワーカー、いじめ、不登校、児童虐待など生徒指導上の課題に対応するため、教育及び社会福祉に関する専門的な知識、経験を用いて、児童生徒の置かれた様々な環境に働きかけて、適切に支援するスクールソーシャルワーカーを募集します。勤務期間、5年4月1日土曜日から6年3月8日金曜日。勤務場所、指定された公立小中学校。対象、5年4月1日現在、69歳以下で、 心身ともに健康な次のいずれかに該当する人、社会福祉士または精神保健福祉士などの福祉に関わる資格を持つ、過去に教育または福祉の分野における活動経験の実績などがある。定員20人程度、選考、選考方法、書類選考、面接、受付、申し込み期間、11月1日火曜日から11日金曜日、消印有効。申し込み方法、所定の申し込み用紙、申し込み用紙配布場所、問い合わせ先、県庁義務教育課、電話 027-226-4619。 申し込み用紙は群馬広報ホームページ版からも入手できます。災害派遣トイレネットワークプロジェクト、みんな元気になるトイレ。災害発生時に深刻化するトイレ問題解決のため、県はみんな元気になるトイレを来春に導入します。またいざという時には全国の仲間が駆けつけ支援し合う災害派遣トイレネットワークに加盟します。導入費について皆さんからのふるさと納税による寄付を募集していますので、ご支援をお願いします。募集期間10月31日月曜日まで。問い合わせ先、県庁危機管理課、電話 027-226-2373。 群馬広報をもっと便利に。視覚に障害のある人を対象に、県の広報誌群馬広報の内容を展示や音声、CD またはカセットテープで伝える展示広報、声の広報を制作、配布しています。その他、声の広報は群馬広報ホームページ版で配信中です。問い合わせ先、県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2162。 群馬広報ホームページ版 URL は https://www.pref.gunma.jp/。 以上、インフォメーション、お知らせでした。視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版、および CD 版、デイジーを発行しています。希望する人は、県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2162 までお問い合わせください。以上で、声の広報、県からの便り、令和4年10月号を終わります。